おい、黒田、起きろ。北陸新聞テレビ報道フロアの自席に突っ伏して寝ている黒田を安井はさすった。しかし彼はむにゃむにゃとしか言わない。見かねた安井は渾身の力を込めて彼の頭を叩いた。
て
ぇ。頭を抱えた黒田は顔を上げた。おい、おめえ俺様は無視かごな。
知りません。
再び黒田は机に突っ伏そうとした。安井は黒田の胸ぐらをつかんで彼を力ずくで起こした。黒田は眠い目をこすり、携帯のホームボタンを押した。
やっさん、勘弁してくださいよ。一時じゃないっすか。
ああ、そうだよ。
なんすか？火事っすか？火事ならやっさん一人で行ってくださいよ。
ちげえよ。いいから起きろ。安井はミネラルウォーターが入ったペットボトルを黒田に差し出した。大きなあくびをして栓を開け、彼はそれに口をつけた。あれ？
え？
なんか酒臭い？黒田の目の前には赤ら顔の安井があった。なんだよ、悪いか。顔を両手でこすり、黒田は再び時計を見た。時刻はやはり一時である。
なんで安さんがここにいるんです？
おめえこそなんでここにいんだよ。
なんでって、ちょっと調べ物。
あれか？
まあ、お前好きだね。
先ほどまで無然とした表情であった安井の口元に密かな笑みがこぼれた。
安さんは？
俺も調べ物。
何の？
山形の。
え？
ええじゃねえよ。安井は携帯電話を操作した。これ聞いてみろ。
東堂が自分から俺に接触してきた。いつです？ついさっきのことや。警察には？なんで？警察に言うなって。はい？警察に言ったらダメねんて。ちょっと待ってくださいよ。それで部長はうんって言ったんですか？うんとは言ったら。それなら早く行った方がいいですよ。言えんげんて。え？何言ってんですか？久美子が人質に取られた。はい？もしも奴のことを警察に言うと久美子がやられる。なんで？知らん。やられるって、まさか殺されるってことですか？違う。犯される。
安井は携帯電話をしまった。
何です？これ、
お前に言ってたろ。俺が最近よく行く居酒屋に山形が来るって。
ええ、はい。
今日もそこに行ったらさ、2階の座敷の方で大声で暴れる山形がいたんだよ。偶然大将が止めて収まったんだけどさ、また大きな声出すもんだから俺につまみ出せって大将が言ってきてさ。
そう言うと安井は自分の腰回りを大きな右手でボンと叩いた。
相撲留学のため高校時代に金沢にやってきた経歴を持つ彼の腕っぷしの強さは折り紙付きである。どういう理由なのかはわからないが、石川県は相撲が盛んな地域である。高校相撲の全国大会は金沢市の宇多津山相撲場で毎年行われ、そこは
高校相撲のメッカとさえ呼ばれている。地元輩出の大相撲力士も多く、横綱、大関といった実力者も少なくない。安井もかつて金沢の相撲の強豪校にその体格の良さをスカウトされ、角界入りを目指した。しかし夢破れ、今の報道カメラマンという職についているのである。
録音は途中までだ。この先がある。何なんです？久美子が人質に取られたとか言ってるけど、どうもこの東堂ってやつがカメラかなんかで監視してるようなんだよ。ああ、ちなみに久美子は山形の一人娘だ。
何ですそれ？ストーカーとかですか？
ああ、わかんねえ。黒田さん、まだあんだって。
はい？
その久美子はどうやらすでに一回、東堂に侵されてるみたいなんだよ。
え？
ずいぶんな極悪人だね。で、その東堂ってやつは久美子をストーカーのように未だに監視中。それをわざわざ犯した女の親父に言ってさ、それを警察に言ったらまた久美子やるとか言ってんだぜ。な、こりゃマジ吉だよ。な。
黒田は慌ただしくカバンの中をまさぐった。だが彼が欲しい書類はなかなか現れない。とうとう黒田はカバンをひっくり返して中身を床にぶちまけた。
おいおい、何慌ててんだよ黒田。
安井の言葉に耳を貸さずに黒田は書類を探す。クラフト氏の確認封筒を見つけた彼はその中の書類を抜き出してそれに目を落とした。
ヤスさん、東堂が久美子を犯したって言ったんですね。
ああ。てかお前もうちょっとカバンの中整理しろよ。
穴山とか井上とかって人間の名前は出てきませんでしたか？
出てきた。こんなやりとりもしてたぞ。
穴山でも井上でもない、自分がやった。久美子は味わったと。なんだって？こうも言っとった。今度は意識合いない。
意識？
今度は佐竹、お前が鬼だと。
鬼？
穴山でも井上でもなくて真犯人は東堂なのか？なんだよ、お前何か知ってんのか？
いや待て、それにしても最後のくだりが気になる。
黒田は安井の存在を無視するかのようにただひたすらに手元の書類を指でなぞりながらブツブツと独り言を言っている。
久美子は意識の婚約者だ。
確かに意識は死んだ。だから今はいない。今は
今は？おいおい、俺の存在は無視か？おい
待て、今度は意識はいないってフレーズは1回目の犯行時に東堂はすでに意識という男の存在を認識していたということになる。そして今度は意識の同期であり野宿山事件の当事者佐竹に対してメッセージのようなものを山形を介して送っているとなると、東堂って男は一体、
まさか北高の剣道部の関係者なのか？
おい黒田。
はい。大きめの声で自分の名前を呼ばれた黒田は安井の顔を見た。そして彼の呆れ顔をしばらく無言で見つめた。
ヤスさん、 トドって誰なんですか？
はあ？おめえ知らねえのか？
はい。
バカ野郎、それをお前に聞きに来たんだよ。
あ、
あじゃねえよ。さっさと調べろよ。それはお前の仕事だろ。
散乱してしまった書類に気がついた黒田は、安井の言葉をよそに、それを片付け出した。
おい、てめえ、聞いてんのか、こら。
待てよ。
しかとかよ。
やすさん。
なんだよ。
警察に言うなって言われてたんですよね。
え、これ、唾飛ばすんじゃねえよ。汚ねえな。
安井は自分の顔面に飛んできたあまたの唾液をまるで汚物のように手で払った。しかし、その汚物を直接触った手をどうにか始末しなければならない。安井は舌打ちして席を立った。
警察に言うなってことは、警察は東堂の存在を知っている。っていうか、警察が東堂を追っている？
うえ、くせ！
手に付着した黒田の唾液の匂いを、興味本位に嗅いだ安井の絶叫だった。
山形も佐竹も東堂の存在を知っている。
おい、おめえ何食ってんだよ！
安井の抗議の声に、耳を貸さずに、黒田は独り言をブツブツと言い始めた。
警察に言わないといけないって佐竹は山形に言った。佐竹と山形は金沢銀行。金沢銀行と警察。そうなると、昨日の事件か？そうか。そうだろうな。きっとそうだ。
安井がハンカチで手を拭きながら、給湯室から戻ってきた。
なんだ、黒田。
ひょっとすると東堂って男、昨日の金沢銀行守衛殺しのホシかもしれませんよ。マジか。裏取ってきます。どこに？県警。
その辺りに放置していた財布とか携帯電話をカバンに投げ入れ、黒田は出動の構えを見せた。
待て。
え？
待て、黒田。
なんで？
おめえも聞いたろ。
録音。はい。
安井は黒田が担いだカバンを奪い取った。
何すんすか？久美子はどうでもいいのかよ。
あ、
殺にことが知れたら久美子がやられるんだろ。おめえ責任取れんのかよ。
そうでした。
殺にも山形にもパイプを持つ確実な人間に裏取れよな。誰なんですかそれ。
安井は机の上に置かれたクラフトの封筒を指さした。
それしかねえだろ。
封筒を手にした黒田はそれをそっとカバンの中にしまった。
さすが目のつけどころが安さんですね。
この黒田の言葉に安井は当たり前だと言わんばかりにうなずいた。
あ、そうだ安さん。
なんで？
ブレーキも踏まずに崖から転落した事故って安さん立ち会ったことありますか？
あ？
黒田はおもむろにデスクの上のボックスティッシュに手を伸ばして、そこから2枚を取り出し、豪快に鼻をかんだ。
ヤスさん、俺よりずいぶんキャリアあるから、これと似たような事故現場って知らないかなって思ったんです。
何なんだよ、いきなり。
いやね、今ちょっと調べていることがあって、そんな話が昔あったらしいんですよ。警察じゃ事故で処理されたけど、自殺じゃないかって。
黒田はティッシュを丸めてゴミ箱に投げ入れた。
おいおい、また警察のうさんくさい話か。金沢港と野宿山の自殺の件で俺はもうお腹いっぱいだぜ。
今時ブレーキが故障して崖からダイブするポンコツ車なんかねえだろ。自殺に決まってるだろうが。やっぱり自殺ですよね。あ、何？待てよ。何？崖からダイブ？のしこ山、自殺。黒だ。あるぞ。え？えってお前知らないのか？何のことですか？赤松だよ。赤松だよ。ほら、のしこ山事件の時に出てきたろ。あ。赤松の親父を村上と鍋島が共謀して事故に見せかけて殺したって話なかったわ。そういえばそんな話があったような。何言ってんだよ。その話お前が俺に教えてくれたんじゃねえか。なるほど、言われてみれば。何？ひょっとしてそれお前の捜索？いえ、そうか、道理で聞いたことがある話だなって思ったわけだ。さすがやっさ。マジかよ。お前少し休んで頭の中整理したらどうなんだよ。でも裏取ってません。この言葉に安井は呆れ顔をし、黒田のカバンを指さした。ついでにそのこともぶつけてみなよ。黒田は自分のカバンに目を落とした。久美子って女が危ねえことになってんだ。報道陣って立場もいいけど、とにかく一人の人間として何とかしてやるってのも一つの選択だろ。どうしたんすか、ヤスさん。キレッキレですね。てかおめえ何食ったんだって言ってんだよ。はい？プチくせんだよ。ごめんなさい。俺、蓄能なんです。調子が悪くなると、ほら、頭ボーってしてきて。じゃあ、さっさと医者に行ってこいよ。手術したら、一週間は入院ですよ。久美子を放っておくんですか？バカ野郎。ちょっとだけ、我慢してくださいね。安井は、舌打ちし、笑みを浮かべた。
この前通いかがでしたでしょうか。このお話は毎週1話ずつの更新を心がけ鋭意作成中です。ご意見やご感想などがあればぜひお寄せください。ウェブサイト中のコメント欄や直接お問い合わせのところからメールを送ってくださっても結構です。必ず何かしらのレッスンをさせていただきます。また iTunes Music Store のポッドキャストのレビューも頂戴できれば嬉しいです。ただしポッドキャストのレビューに関してはレスができませんのでご了承ください。皆様の声一つ一つが私にとって非常に励みになりますので、何卒よろしくお願いいたします。それではまた来週お会いしましょう。ごきげんよう。